Radio Momo 79 FM
魅力発見赤い岩ブランド。皆さんこんにちは、パーソナリティの相田美香です。赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。6月23日から29日まで、内閣府などが提唱する男女共同参画週間です。そこで今日は赤岩市での男女共同参画に関する取り組みについて、赤岩市共同推進課主事の西森光さんにお話を伺いします。西森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですが、男女共同参画とはどういったものなんでしょうか？
はい、男女共同参画とは、男性とはこうあるもの、女性とはこうあるべきという考え方によって、行動や考え方、生き方を制限されることなく、男女が良きパートナーとしてお互いに尊重し合い、性別に関わらず、さまざまな生活の場面で一人一人の個性と能力を十分に発揮できるようにしようということです。
はい、
男女共同参画社会の実現に向けて、国では平成11年に男女共同参画社会基本法を制定し、この基本法をもとにした男女共同参画基本計画の策定や、男女共同参画に関わる法律の改正など、さまざまな取り組みを行ってきました。平成27年には、職場における女性の参画を促進するために、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、略して女性活躍推進法が成立しております。
はい、
こういった国の動きに沿って、赤岩市においても男女共同参画に関する取り組みを進めていきます。そして明日6月23日から29日は、国が全国的に定めている男女共同参画週間となっており、令和3年度のキャッチフレーズは、女だから男だからではなく、私だからの時代へとなっております。
さて、赤岩市の男女共同参画事業について、こちら教えてください。
はい、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みは以前から進めてきましたが、未だに性別によって固定的に役割を決めつける意識が根強く残っていることや、ワークライフバランスの実現、職場や地域活動の場などにおける取り組みは十分には進んでいない状況です。これらの課題に引き続き対応するとともに、 LGBT など新たな社会情勢の変化や課題にも対応することを目的に事業に取り組んでいます。
はい、赤岩市男女共同参画基本計画というのは、こちらはどのような内容になっているんでしょうか？
はい、赤岩市においては、平成19年に赤岩市男女共同参画基本計画を策定し、平成20年に赤岩市男女共同参画推進条例を交付施行しております。
はい、
こちらで人、夢、未来、参画で作るみんなの幸せをスローガンに、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを始めました。この基本計画が5年ごとに改定しておりまして、平成24年には第2次基本計画を策定しました。で、現在は平成28年度に策定した第3次の基本計画が動いており、この計画では基本目標を4つ定めております。
はい、ではこの4つの基本目標を教えてください。
はい、基本目標1が、男女共同参画社会を実現する基盤作りです。そして2つ目、基本目標2、男女が共に活躍する活力あふれる地域社会づくりについては、赤岩市の女性活躍推進計画に位置づけております。
はい、
基本目標3が、誰もが安心して暮らせる環境づくりとなっており、基本目標4については、男女間のあらゆる暴力を根絶する地域社会づくりとして、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律、略して DV 防止法に基づく赤岩市の計画である DV 防止基本計画に位置づけております。 そして第3次の基本計画が令和4年3月で期間満了を迎えるので、今年度中に第4次の基本計画を策定する予定です。はい、昨年度、令和2年度ですね、に市民2000人の方や市内の124事業所に男女共同参画に関する意識調査を行いました。その結果や昨今の社会情勢や課題を踏まえて計画を改定する予定としております。
はい、では具体的にはどのような取り組みを行われているんでしょうか。
はい、男女共同参画を地域から推進していくため、赤磐市の男女共同参画社会づくりの形成を目的としている団体の集まりである赤磐市男女共同参画団体ネットワークとの共催で、市民への啓発等を目的として年3回程度セミナーを開催したり、広報赤磐や市のホームページに男女共同参画に関する情報を提供したりしております。例えばセミナーについてなんですが、はい、LGBT について取り上げた内容を平成28年度から毎年開催しております。支援者の方や当事者の方を講師としてお呼びして、平成30年度に開催したセミナーは、元男性でありながら女性としてご講演などの活動をされておられる一般社団法人 JCMA 代表理事の吉井奈々さんを講師としてお呼びしたところ、89名という多数のご参加をいただきました。30名が定員のところ89名のご参加だったので、本当に多数の方に来ていただいたなと思っております。
はい、
LGBT についてはまだご存じない方もおられますので、まずは LGBT についてどういうものか知ってもらうという取り組みをしております。
はい、LGBT についてなんですが、最近よくニュースでも耳にする言葉なんですが、これについて簡単に教えてください。
LGBT は L がレズビアンの略で、 G がゲイの略なんです。
はい、
そして B がバイセクシャル、T があのトランスジェンダーといって、心と体の性が一致していない方のことを言いますね。
はい、そういった皆様のことを LGBT として略しているということですよね。
そうです、そうです。はい、最近では LGBTQ というワードもあったりして、 Q はあのクエスチョニングということなんですけれども、もう特定の性を定めていない人、で、まあ、自分の性がわからない人、そういった方をのことを指したりしています。
はい、ありがとうございます。そして広報赤磐6月号では、今日セミナーが行われると掲載されていましたが、新型コロナ感染拡大防止のため延期になりましたね。このセミナーについて詳しく教えていただけますか。
はい、今年度の第1回目は8月22日日曜日に開催を予定しており、各地で DV やデート DV の防止教育に努めておられる DV 加害者教育プログラムのぼの運営者であられる井田博之さんをお呼びして、 DV 加害者プログラムとは何か、それが被害者の支援にどうつながっていくのかお話ししてもらう予定です。
はい、
続いて第2回目が9月18日土曜日に延期し、感染症から命と尊厳を守るために正しく知って正しく恐れようと題して、日本赤十字社の公衆担当主管であられる村上玲子さんから、新型コロナウイルス対策として基本的な正しい手洗いうがいの仕方やマスクの着用方法を改めて確認するとともに、コロナによる人の心への影響について一緒に考えていきたいと思っております。
はい、
そして第3回は LGBT について取り上げた内容で、10月24日日曜日に開催を予定しております。講師が岡山大学の全学教育学生支援機構の准教授であられる松井恵先生です。この3回について詳しくは、日が近くなりましたら広報赤磐や市のホームページチラシにてご案内させていただきます。どなたでもご参加できますし、どの回も託児や手話通訳を設けさせていただく予定にしておりますので、ぜひご参加いただければ幸いです。
はい、さて昨年度もセミナーが行われていますが、どのような感じでしたか。
はい、昨年度については新型コロナウイルスの影響で2回しか開催ができなかったんですが、第1回はママ目線で行う被災地支援、私たちが身近にできる支援とはと題して、平成30年の西日本豪雨災害を機に被災地の支援をしているママさん団体であるサンサポート岡山の代表の坊主光恵さんをお呼びして、 子育て中のママ目線で地域でつながる被災地支援についてお話ししていただきました、はい、参加者の方はママ世代の方はもちろん防災士の方や男性の方の参加もございました。お話としては前半はサンサポート岡山の支援活動の内容についてお話がありまして、うん、真備町での支援活動を通して分かったこととか支援者からの物資を被災者につなげていくことで支援の輪が広がっていったとか、はい、そういったことをお話ししていただきました、うん、そして後半が防災グッズについて考えるグループワークを行いまして何を防災グッズとして持っていくかなという話を皆さんでお話しされておられました。そして防災グッズの選び方のポイントとかを教えていただきました。最後に今後起こりうる災害を日常的に捉えてみて発災前から地域でつながることを大切にしてほしいと何よりも自分の命が大切ですと語られてお話は終わられました。アンケートとかも取らせていただいてまして、うん、参加者の方のご意見としてはママ目線だけでなく幅広い世代の意見が聞けてよかったといったことや防災グッズの一覧とかもお渡ししてたのでそのいただいた一覧を見て皆さんの意見も参考に一人一つずつ防災バッグを作っていこうかなと思うなどの感想がありました。
非常に有意義なセミナーだったんですね昨年もね、
はい、そうですね、
はい、
第2回についてなんですけれど、うん、川崎医療福祉大学子ども医療福祉学科で教鞭を取っておられる重松浩二さんから近年注目されている大人の発達障害についてご講演をいただきました。地域にもいろんな個性や特徴のある人たちがいることを知りましょうということで改めて障害とは何かそして障害ある人はどういったことが必要なんだろうといったことを一緒に皆さんで考えていきました。で、発達障害については3つ種類がありまして ADHD 注意欠如多動症 LD 学習障害 ASD 自閉スペクトラム症などの種類があるということもお話ししていただきました。そしていろんな個性があふれる人がいるのでまずはその人の話を聞いて理解を示してあげてほしいということでお話を締めくくられました。で、参加者の方からは具体的な事例を挙げて説明してくれたので理解がしやすかったといったことや大人の特性について知る機会をいただいてよかったなどの感想がありました。
はい、さあそれではおしまいに男女共同参画についてメッセージをお願いします。
はい、男女共同参画と言われると難しいと思われる方もおられるかもしれませんが、うん、今年度の男女共同参画週間のキャッチフレーズである女だから男だからではなく私だからの時代へにある通り日々暮らしていく中で男女の区別なく個性と能力を十分に発揮できることが生きやすい世の中につながっていくのではないでしょうか。一人一人の存在を認め合い誰もが自分らしく輝くことができる社会になるよう赤いわしてもさまざまな施策に取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。
はい、さあ今日は赤いわしての男女共同参画に関する取り組みについて赤いわし共同推進課主事の西森光さんにご紹介をいただきました。西森さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今私たちが考えなくてはならない問題をテーマに今後いろいろなセミナーが開催されるようです。候補は会話読んでいただきましてぜひともご参加いただけたらなと思います。次回の放送は7月13日火曜日のこの時間です。魅力発見赤いやブランド、この番組は赤いわしの協力でお送りしました。